宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜隆一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の福井です。そして今日のこの時間のメインパーソナリティ、
こんにちは、北村隆一郎です。
株が上がるぞ、水曜日
上がってるじゃないですか、
まあ上がってる感じですね。
感じじゃなくて上がってるじゃないですか、
全日経平均69円、89銭高、うん、
ちょっとその上がるにも2種類上がってね、はい、2種類ありますよね。喜べる時と喜べない時とかあって、今日は特に喜べませんけどね。
まあそうですよね。なんで上がってんのって感じもしますし、
昨日までの作業を考えてくださいよ。
そうそう。でまあ全体の値が 16,825円21銭、高いところが 16,891円、
はいはい、
10時過ぎぐらいですね。
ありましたね。
今よりも70円ほど高かったんですけども、まあそれから全引きにかけては69円89銭、だから
これが止まるその、ね、兆しになってくればいいですけどね、まあ、それらしい動きではあるんですけども、やはり安心できるかどうかとなると、うん、全く安心できない状態ですもんね。
ね、だいぶ前から北山さんおっしゃってますように安心できないですよね。
いやちょっとね、
諸外国では、はい、あの金に現金にする大手の投資家増えてるらしいですからね、
まあ、それは国内でも同じでしょうね、うん、これぐらいこうガクガクっていっちゃいますと ね、
それで昨日のニューヨーク、はい、最初安かったんですよ、私寝る前にチェックしてて、
はいはいはい、
でどうも気になったんで、はいはい、途中でバッタリと目が覚めたら300何度高、よしこのまま行くなって思ったら、はい、起きたら、はい、あの低たらく、
だから福井さん、はい、寝ちゃいけないですよ、そのまま見てりゃいい、
ね、寝てなかったら300何ドルもなくてずっと安かったからね、これは安いのか。でその時にこういろんな解説みたいなのがしたんですよね、
はいはいはい、
あのやれロシアがどうしてやれかんとか、はいはい、で高い時に見たら、いや全てはそれを飲み込んで投資するようになって、わけのわかんないから言ったアメリカの経済支援もよかった、バカ言ってんじゃねえよって、うん、2時間もそういう違うこと言ってたじゃないかって。
そうですよね。
その辺をですね、先生にどう見たらいいのか是が伺おうと思って、
いや、
ね、今日来たんですよ、
まね、わざわざ言い分
狙いで
いやまずさ、あの現在のじゃあ下げはどの程度かっていうのを見なきゃいけませんよね。
そうですね、はい、
今ねものすごくこうマインド的にはねもうみんな落ち込んでると思うんですけどね、うん、もうものすごいこう下げに見舞われたっていうか感じですよね。
そうですね、
まあ、急落しましたからね、うん、でね今の下げはその高値からですよ、今 7% なんだよね、
うん
うん、まあ、7% もでかいじゃないかってことなんですけど、じゃあ10月の下げはどうだったかということですよ、
はい、
9月の下旬からですよ、10月17日にかけてね、もう下げたわけですよ、うん、あの時は 11% 以上だったですよ、
うんうんうん、
だから、まあ、その時のことをもう忘れちゃってるということになっちゃうんですけど、
はい、
それに比べればね、うん、まあまだというかね、さほど下げてないんですよね、うん、気分的にはもう本当にですね、高値を更新したところでもあっただけにですね、はい、大変なですねこう、まあ、下げに見舞われているという印象なんですけど、
うん、
まあ、だからねそういう意味で言うとその下落率で見る限りはね、うん、まあ、さほどというか 7% 下げは大変じゃないかということではあるんですけど、はい、やはりねその辺は少しね冷静に見なきゃいけませんですよね、
うん、まあ 10% 今日のところと 7% とたった 3% しか違わないじゃないかって、はい、
11%
ね、 4% しか違わない、
そうそうそう、
それと同時にですね、はい、10月次の下げと、はい、皆さん気分が悪いとすればですね、はい、今の下げと、はい、外部環境が全然違ってる感じもするじゃないですか。
共通してるところが あるんですよ、
はい、
共通してるところはどこかと言いますとね、10月の下げはね IMF がですね世界経済のですね、まあ、成長率の、うん、まあ、引き下げっていう下方修正をやったんですよ ね、それがまあ非常に大きな、ね、下げ要因になったんですよ、はい、で今回もですねオイル価格が下がったわけですけどね、うん、そのオイル価格の下げの背景としましてはですよ、世界経済がやはりね減速してオイルの需要がね、うん、来年は落ちるだろうと、
ね、
OPEC がですね、まあ、そういう見方になったんですよね、はい、これがやっぱりその下げを加速させたっていうところになってきてですね、うん、そこに今、ルーブルのね下落というのがね、まあエンジン役は果たしているという形なんですけども、
うんうん、
その共通しているところはやっぱり同じですから、 はい、世界経済がどうなるかという見方に、ね、かかっているところはあるんですよね、うん、
でも OECD の見通し、はいはい、皆さん敬意を表してるんですけど、全然無視してる時もありますからね、
そうですね、都合がいい
でも今回はその予想がですね、はい、現実化してどんどん出てきたってことですよね、
オイル価格の下落が見えますからね、
あるいはそれと企業いつにしてっていうのか、それと同一にっていうのか、それと根っこは同じだったのロシアのルーブルの問題
です
ね、でギリシャの選挙ね、
ギリシャの選挙はまだ心配するようなことじゃないんですけども、うん、心配の種を探しているようなところがありますよね、
ありますね、
そうですね、
だからあとはまあそれはそういう心配からすれば小さいのかもしれないですけれども、はいはい、FOMC 今日ね、イエレンさんが、
そうですね、どんな話をされるかということ
で、ね、相当の期間っていうのを外すかどうか別に相当の期間っていうのを外したって、ね、他の言い方がありますからね、ね
そうですけど ね
しかるべき期間とかね、
まあでもそうですね、方針を変えるか変えないかっていうことですよね、うん、相当の期間を相当の期間じゃなくてもうちょっと前倒しするかとかどうかわからないですけど、ええ、今の見方としてはまあ前倒しはできないだろうということになりますよね、
そういう意見が多いようですね、
そうですよね、だってこんなふうにね、ロシアの経済危機、はい、もしくは金融危機というようなことがね、こう起こりかねないというか、もう起こってるとも言ってもいいですけど、そういう状況ですからね、
ええ、ロシアもインフレすごいらしいですよね、物価がねばちょっとね、
いやそれはすごいでしょうね、
あんなにこの寒い中で物が高くなると大変ですね、ロシアの人々、
うん、まあね、そこまで考えませんけどね正直言って
そう、それでロシアだけじゃなくて、はいはい、アメリカの方の景気も住宅着工であるとかね、はいはい、PMI とか、よくないですよね、
よくないのも出ましたね、
よくないのもね、はいはい、だからずっとまだらなんですよね、
まあそうですけどね、まあ全てさ、はい、揃ってよくなるってことはないから、ね、全て完璧な人間がいられると一緒でね、まあ、いるとすると福井さんぐらいのもんですよ、
いやー僕は実は完璧じゃなくて今日風邪ひいてんですよ、
あそうか声がちょっとね、
いやそれで、はい、でもそれ以外にもね、はいはい、例えば、アメリカの大手開発エネルギー開発企業の債権の問題とかね、あるいは自動車のやっぱりローンの問題とかね、ありますよね、アメリカもね、
いやだからアメリカがやっぱり恐れてるのはやっぱりシェールオイル事業っていうか業界がね、うん、どうなるかということになりますよね、
そうですよね、
だから今回のそのオイル価格のね下落というのがね、まあ本当のところそのなんて言いますかね、真因というのがよくわからないところがあるわけですよね、
ありますね、
でもちろんさっき言いましたように世界経済のね来年度 その成長率の減速というのはもちろんあるわけですけども、うんうん、もう一つ考えなきゃいけないのは、あえて下げさせてるっていうこともないこともないわけですよね、シェールオイルの繁栄ということはねやっぱり産油国にとっては非常な脅威なわけですよね、うんうん、それを考えるとやはりこのままね、もう少し下げてもいいんじゃないかということになります、うん、だってシェルオイル のビジネスというのは応力価格が高いがゆえに成り立っているところがあるわけですよね、
そうですよ
そうですよね、だからそれを成り立たせなくするためにはね、うん、原油価格が下げた方が産油国にとっては、ね、一時的な苦痛ではありますけども、うん、それに耐えることができるならば、ね、その方が有利であってということになるんですよ、だってずっとこれからねシェルオイルがオイルの、ね、柱になっていくというふうになると、うん、産油国としては非常に立場がないんですよね、うん、産油国そのものが立ち行かなくなってしまう恐れが多分にあるわけですよね、うん、ですからそれを考えるとだからこそですよ今回過剰生産にもかかわらず減産をしないというのは ねそこにやはりね、戦略的な意図があるんじゃないかなと 見ることもできるんですよね、
うん
ですからそういうこともありますからね、うん、なかなかこうオイル価格が落ち着きませんけどね、
うんでもアメリカの方もね、はいはい、産油国であるわけです今だってね、
そうです
ね、そのシェールオイルが出なかったってね、だって輸出してないで、それを輸出に回すってわけですよね今度はね、
まあね、
はい、でもその輸出に出てくるようで現実的には大した量ではないと言われてますよね、
そうですよ、だから
それほどオペックがビビるものじゃないですよね、
ビビるものじゃないけど、うん、そのシェールオイルはビビるものですよ、
うん、
シェールオイルになってしまったら産油国は本当に将来っていうかこれからやはりね、うん、産油国なんかはほら100年の経営で考えてると思いますよ、
ですよね、
当然ね、うんだって国の存亡ということを考えてるわけですから、うん、一時的なさ株で下がって世界のやつは困るだろうなとそんなこと考えてないですよね、うん自分の国が、ね、繁栄を続けられるかどうかですから、
うん
今は繁栄を続けられない恐れもあるわけですよ、
だったら産油国の方もね、はい、ちょうど安いんだから、
うん、
エネルギー会社の、ね、30社に採用されてる、はい、全部買っちゃうじゃないですかね いやいや自分のものにするっていうのは一番平和的ないい手段だと思うんですよ、
ね、
いやいや
そうかもしれませんけど ねそれはでもアメリカだって規制をかけるということはありますからね、
うん、
だって産油国に対してね強い立場にアメリカはこれまで立てるかもしれないと思ってたわけですからね、
まあ、そうですね、
そうですよね、うん、だから国家戦略がね、変わってきますよね、
うん、まあまだまだエネルギーというのはやっぱり戦略の物資ですからね、
そうです
よ、それを握っているものは世界を制覇できるかもしれない、
そうそうそう、だから日本にとってはね、はい、オイル価格の下落というのは非常にプラスで日経平均も上がっていいですけど、うん、そういうふうにならないですよね、うん、まあ、ドルがだから結局下がってるということにがね、まあ、一番問題だということになります、
ね、でも直近は、ね、ドルが下がってるといいますか、はい、また円が買い直されちゃってね、
ドルが下が
って、対比では、ね、下がっててね、
ドルが下がってるんですよね、うん、
66円120円、
いや、ドルが下がってるというよりもアメリカの国債に世界の金がいっちゃうからですよ ね、うん、すね、世界の金がアメリカの国債にいってるんですよね結局ね、
うんうん、やっぱり倒れるのはアメリカだけっていうことなんですかね、
だって、ね、金融商品として一番世界でね、うん、安全性が高いものはアメリカの国債だから、
うんうん、
ね、日本の中では一番安全性が高いのは国債ですよ、国債が一番信頼性が、ね、一般的には非常に国債の信頼性は低くなってるんですけど、
うん、
ファイナンスの世界で見ますとね、これは国債が一番信頼性が高いんですよ、
ね、だから、まあ、国は現実的には潰れるケースもありますけど、まずは考えられないですからね、
そういうことですよね、うん、そういうことですよね、
ね、ギリシャとかそういうのも含めて今度どうなるのか、その国債問題が出てきますよね、
そうそう、だから利回りは今、日本の国債 0.35
3そのぐらいじゃないですか、3ちょっとじゃないですか、
そのぐらいになっちゃいましたよね、うん、ものすごい低いです、
ね、もういいですよね、買われてるってことですね、
そうそう、そういうことですね、
うん、だから本当は安全な資産を株じゃなくて日銀ももっと国債の方を買うべきだと思いますけどね、誰のようにあれ日銀は高いところで買ってますからね、れあれどうするんですかね、
最近だって方針変えたんだからそれ今更言わないでって感
じ、いやでも日銀あれ
日銀は ETF を買ってくればいいんだよ、それ
だって ETF 買っても相当ひょっとしたら損してますよ、ここのところ
そこでまた買ってほしい ね、
そうですね、ガンガン言ってほしいですよねあれは言ってみれば資金みたいなもんですからね日銀が潰れたなんてい
やそれはないですよね、
うん、
大丈夫ですよ、福井さんが生きてる間はね、
いやでもこういうケースになってくると日銀のやっぱり政策の決定会合なんかでもね、
はいはい、
この前もあれ議長副議長を除けば反対が勝ってるわけですからね、
はい、あそうか
人数的にはね、
そう
だからちょっと議論が違ってくるかもしれない、ね、
はい、
それと同じことが FRB FOMC のことも起こるかどうか、起こらないですよね、
うん、起こらないと思いますね、だって10月に、ね、QE3 を解除したばっかりですから、
うん、
あえて新しくねなんかやることはないですよね、
ないですよね、だから相当の期間をどうするかだけですよね、
そういうことですよね、
うん、
それは想像の産物でみんながね、うん、想像して言ってるだけだから、
うんうん、
日本にしても同じですよね、うん、追加金融緩和を行った直後ですから、
はい、
別に特別にねなんか変えなきゃいけないことはないですよね、
うん、だからそれも要するにダブ付きによってね、
はい、
金利を引き上げてまずダブ付いてる状況ですよね、
はいはい、
でそれで金を儲けようとする人たちが投資家を含めているだけであって、
はい、
いずれは踏まざるを得ないでしょうからね、
踏まざる
要するに踏まざるって要するに金利を上げざるを得ないでしょうから、
ああそれはそうです
ね、
そういう方向
早く遅くだけであって、
いやそれはもうだって計画して発表してあるじゃないですか、そうしますよって言ってるんですから、
う
ん、
そうしますよね、時期だけの問題でね、
そうですよね、
でその時には逃げりゃいいだけの話ですからね、
いや上がるかって福井さん、
ね、株式市場からね、
いやだからコンマの世界だからね、
うん、
言葉の上で上がるんだけど実質的には大して上がりもしないんだよ それは
ね、ロシアみたいなことはないですよね
ロシアは異常だね、
異常ですよね、
10% ちょっとからさ、
そうそう
17%
そうそう 6.2 バーンっていったんだね、
そうだよ、早く預金しなきゃ、ほら金利の高い人が高いところに預金したがる人が多いよね、
多いです ね、
ええ、間違いだよ正直言って
リスクを取るっていうことで預金する、
金利が高いってことはリスクが高いってことなのに変わらずさ、はい、金利は高金利のところの高金利通貨とか高金利なんとかっていうのをなんかね新聞にもやたら広告売ってるけどさ、
うん、
わけわかんないよ正直、
あれそうですよね、
ね、信じられないや
ん、ね、フグが何ビリビリするようなところがいいってそういうね、
ああそっか、
そんな感じなんですかね、
フグがビリビリするね、
僕にはわからないですけど、そういうのお好きな方もいらっしゃるのか
な、お好き
な方もいらっしゃる、間違えばねどこ行っちゃいますもんね、
いやいやほらいろんなさ金融商品あるじゃないですか、
はい、
海外のわけわかんないとこいっぱい、
わかんない、
いやわかんない、大国ね、金利が高いって
、高い、
金利が高いっていうだけでさやる人多いんだよね、投資信託っぽいやつがさ、
そうですよね、
やたらあるやん、
ね、大体があれ
一時的なんだ、
金利高いってのはだって金貸してくれってねお願いしてるもんですからね、
そうですよ、
そういうとこは金貸さないですよね、
福井さんだったらゼロで貸すんですけどね
次のコーナーに行きます、
はい、
ということで非常に難しい局面ではありますよね。
そうです ね、はい、
どちらかといえばどうなんですか、やっぱり現金のあれを、まあ、今さら遅いのか早いのか分からないですが、
今さらもうちょっとね資金も動かしようがないから、まあ、幸いなことにね、現金があるということはね、はい、これはもう当然ね、これからね買い準備に入るということでいいと思うんですけど、
その買い準備っていうのは年末、まあ、今日17日ですけれども、あとまあ2週間、2週間ないですよね。
そうですね、
それに備えてということですか。
そういうことです、そういうことですよね。
じゃあ、まあ、短期で比較的パッパッと出して動かす可能性もあるということですね。
パッパッていうふうに考えることだっていいですよね。パッパッていかないんだからね。
そうですよね、うん、寒いですから銀行にお金取りに行くのもめんどくさいって話じゃないですか。
それもあるけどね、ただしあのもう証券会社に置いてる人も結構いらっしゃいますから、
そうですね、それ
も
電話を、
ネットでちょっとやることはできますからね、うんうんうん、そういうふうな準備はいいですよね、
常にね。
そうですね、
で常にこの番組を聞いて、今の話から
もうでも多くの方はね、そうそうそう買っちゃってますから、どうするかってことですから、はい、うん、これは僕は人の一時だよね、人の一時です、
人の一時、
そうですよ ね、人生が耐えることに意味あるって、
はい、皆様任の一時でございます。それで評論的にはいいのかどうなのか僕もよく分かんないですけど、任ですよね。
任の一時です、
任の一時ですよね。こうなったら
そうです、
ねえ、はい、いずれは春
だって他に方法はないんだもん。
分かりました。
はい、
名言です。
いやいやいやね、そういうことですよ。
今はリスナーの方々もそうだよな、他に方法ねえよなと思ってらっしゃる方多いかもしれませんね。
ね、売れって言ったらじゃあ売りゅ、
売らないですよね、冗談じゃないですよね、また上がってくる可能性
もある。何言ってんだあいつだって言われる
ね。
そうですよ、
人の一位ですよね。
そうですよ、人の一位です、
人の一位ですよね。
そうです、だってこれまでもね、はい、こういうような状況ありましたけど、そこから大体浮上してる、このね、数年間の相場っていうのはこの繰り返しですよ、はい、この繰り返しによって新高値が来たんですよ、また同じことが繰り返されているということですね、はい、
でまあいろいろ経済対策ひょっとしたら出てくるかもしれないですしね。
まあそれはあんまり国内のやつは当てにならないですよね。
で海外に期待しましょう。
そうです、
ね、その辺を見てやったんですから。
だからいいですか、はい、ちょっといいですか、ケリー国務長官は、ロシアに対する、制裁解除の可能性があると言ってますよね、制裁してるわけですから、
そうですね、
国務長官がそういう発言をしてますから、ロシアに対する、ね、制裁の解除に進むとね、少しルーブルは持ち直すということはありますから、
ね、まあ、それだけ危機的であるってことです
ね。そういうことですよね、このタイミングで、ね、発表してるわけですからね、
でもやっぱり、トゥーフェイル、トゥービッグっていうのがあって、
はいはい、
国が倒れるってことはもう他の国も許せないことですからね。
そういうことですよ、そういうことなんですよ、
だからアメリカはロシアに倒れられちゃ困る、あるいは中国に倒れられちゃ困る。
いや本当ですね、
死だと助けますよね。
そうですね、私が倒れても困るって言ってほしいですよね。
もちろんそうですよ、アメリカ助けに行きます
よ。いや倒れて困るんですよ私も、はい、助けてほしいよ、
まあ、そういう動きもありますんで、まあ、その辺まで行けば多少は安心して誰かが助けてくれることに期待してですね、
はい、
じっくり耐えるっていうのも、まあ、多少明かりが見える感じはしますよね、そういうところがあるとすればね。
そうですね、
だまあ耐えてください。
はい、
はい、
そうです。
じゃあ次のコーナーです。
はい、
次のコーナーは北本先生にいつも銘柄を挙げていただいてそれをチェックするコーナー。
はい、
はい、いっちゃいますよ、時間ないから押してるから。
はいはいはい、
先週の銘柄、はい、10月12月10日、はいはい、パナソニック6752、
はい、
先週が10日でしたから11日の寄り付きが1440円、はい、でその後その今週に入って1459円で、今日はですね1409円。
この前いつ何日って言いましたっけ、
はい、10日に上げたんで11日の寄り付きの値段
でした。1440円でしょ、
ええ、だから今週の月曜日に1459円が50銭がありました。
1485円が翌日に、
あった
って何言ってるんですか、富士さん。
あった
あるじゃないですか。
ありましたね、
一時上がったよね、そこからちょっと下がってます。
なんでこれ黒がついてないんだ。あ、だって12月の10日に1495円があったんだ。
え、
10日にこれでパナソニックがいいですよって言った日に、いいですよ、注目してました。
そこから起こってね、
そこから起こってね、
翌日でしょ、翌日からカウントだからほら、
はい、
はい、1440円からって、そこからなんとなんと1485円もあってね、上がったんだから、
ね、45円上がりましたね。
そうですよ、
それからなんとなんと1409円まで今日は。
うん、でもさ
9円50銭です、ね、
そう、ちょっといいですか、
はい、
他の株の下げを見てください。
あ、
もうね目も当てられない感じになってるんですよ、うん、これはこのね、はい、底のところでとどまってるんです。
あ、これは考えても 7% もいってないわけですもんね。
そうですよ、
すごいな、やっぱり。
いや、これそこからのところで見ると、結構頑張ってるんですよね。
思ってますね、やっぱり 北浜先生は見るべきものが違いますね。
ビューティー家電の強さですよ
ね。
はい、あのほら
顔をこうシワを伸ばしたなんかするやつですね。
そうあの踏み木みたいなやつです。
踏み木みたいなピャーってね。
そう我が家にもあるんだよ。
奥様も綺麗ですもんね。
日々ね、なんか美しくなるんじゃないかと思うけど、あんまり効果がないような感じがするんですけどね。
そんなことでしょ、カバー合わねえじゃないですか。
パナソニック製品
ということで、先週はパナソニック、まあ一時ですね、1485円まで上がりましたが、今日は1409円50銭。
今日は少し上がっても良さそうですけどね。
そうですね。
10円ぐらいはね。10円ぐらいはね。ちょっと残念ですけどね。
まあ比較的でも10円のマイナスなんで、警備ですね。そうですね。確かに、先ほどおっしゃったように。はい、で、その前の週。はい。IE ホールディングス、はい、12月の3日です。3076、
ね、
はい、12月の3日ですんで、4日の寄り付き2357円。これですね。
なんか笑ったね今。
いや笑ってないですよ。あのずっと低くなって今日は2109円。
あー本当だね。
ね、
下がってますね。
下がってますね。
そうですね、ちょっと残念な動きですね。
まさか敗軍の将を兵を語らずなんて言って逃げるわけじゃないでしょうね。何か言ってください。
さっき、はい、今一生いっぱいの話だよ、
ええ
ね、これ一杯目ですからね。
一杯目ですね。まだ敗軍の将とは決まってないですね。
そうです
じゃあ次のいきましょう。これあえて逃げちゃうわけじゃないですけど。
、
ね、ちょっとこれ横に読みます。じゃあその前はカルビー。
はいはい、カルビー
11月の26日2229です。
29、ね、
26日ですから、27日の寄り付き4115円。ね、
4120円。
はい、これはですね、はい、その後なんと12月の4日に4355円になってますね。今日は4140円。まあその27日よりは高いですけれども、これカルビー今日は70円高ですよ。
これ堅調にほら、このところの酒にもそれほどあれしてないんですよね。
ま
あ、
そうですね。
ちょっと前ね、4日の日に高値つけた後少し軟調でした。
逆の動きをしてる感じもしますよね。
そうですよね。なんといってもね、これは本当に震災の日にね、
はい、
上場された後 ね、ずっと上がり続けて、うん、4日の日はもう上場来高値ですからね、うん、少しこう利食いが入ってますけど、うん、やはり引き続き、まあ、堅調ですよ ね。ルーブルが下げようがね、オイルが下げようが ね、まあ、カルビーカッパーエビセン
強烈ですよね。
強烈と
何があろうがカッパーエビセンですもんね。
そういうことですよ、
ね、
そういうことですよ。
だずっと北村さんカルビーには注目されてますもんね。
そうですね、あの震災の後からずっとです ね、
オリンピックだって、折に触れてオリンピックとカルビーと何言ってんのかなと。オリンピックをカルビー食いながら見るって
何それ、ね、カルビーですよ本当に ね、
はい。まあ、ロシアがどうなろうが日本がどうなろうが、日本がどうだったら困る、ロシアもどうだったら困るんだけど、カルビーですよね。
そうです、そうです、
まあ、カルビーはプラスですね。
そうです。
もう一つチェックしてみますか、
はい、
サムコ ローマ字表記の SUMCO、これが11月の19日ですね。
はいはい、
3436、
はい、はい、
ですから11月の20日はですね、寄り付き1541円。
上がったじゃないですか。
上がってますよこれ。
ほら結構上がったじゃないですか。
これ僕あえて上がったのを後ろに持ってきたわけで、たまたまやろうとしたら上がってたもん。
遡ってるだけでしょ、古い銘柄に行ってるのね。
そう
そうですね。
ですからこれが高いところではですね、
11月の何ておっしゃいました、
11月 の、 19日に注目してあげました。
はいはい、今だから1ヶ月ぐらい前か。
そうですね、
そうです、まだならないですよね。
ならないですね、ですから先週先々週に1837円があります。
ああそうですね、
ええ、
その後からまあ下がってますけど、今日は
41円だから1612円ですよ。
頑張って、あれしてますよね、
ですからまだ11月の19日の1564円よりはだいぶ上ですよね。
ああそうですね、
強いですね、やっぱり
頑張ってくれてますね、
北野さんの銘柄。
いやこれほらね、シリコンウェアの大手ですからね、もうシリコンウェアは今はもう足りないぐらいですからね、やっぱりそういう株はね結構、まあ、評価されますよね。
評価されますね。
そうですね、
やっぱり評価されるものね、評価されるもの、評価される人になりたいですね。
いや本当ですね、
評価される評論家。
いやいやいやいや、もうね足元にも及ばないですね、いろんな方のね。
いやいや、何をしてる、
あの安倍さんも言ってないですけど、
はい、
あの謙虚でなきゃいけないって。
ああ、
ね、謙虚一番
ね、
はい、
いいことですね。
そうですね。
で今日は
ねちょっと高い株になるんですけど、はい、オリエンタルランドですね、
はい、4661、
はい、
東京ディズニーランド、
はい、この株はさ、はい、結構まあ値下がりになってますから、あの下げてるところでないとね、
はい、
買うチャンスがないんですよ、買いようがないんですよね、うん、いつもずっと上がり続けてるんですこれ、
はい、
ですから今のところこう 高値でね、はい、まあ、足踏みしてて、今日あたりも昨日も今日も下げましたから、はい、昨日今日下げてるというのはね、まあ、あのちょっとね、あの好ましいというか、
まさか
拾うのにね、いいわけですよ。
まさか、
はい、
え、クリスマスだからディズニーランドとかそういう単純な発想じゃないでしょうね。
これから言おうと思ってだって年末はそうじゃん。
そうですね。
そうですよ、
ね、年末クリスマスだからディズニーランド、正月だから
冬休みだからね、これから。
あ、そうですね。
若い人はカップルは行くんですよ、手をつないで花火を見たりなんかいろいろ見るんですよ。
あ、どっからね、あのところでなんかね、豚肉屋さんとか何やってたか知らないですけど、
はい、
お一人のお二人の方お断りっていう看板出してるとこがあって、そこは流行ってるらしいんですよ。
あ、そうなの。
でもクリスマスとかだってカップルやらない人間もいるだろう、寂しいからかわいそうだって、
うん、
ディズニーランドもなんかお一人様は何とか企画って、このクリスマスシーズンに
そんなね、えやっぱりね、カップルになったらさ、ディズニーランドに一回行かなくちゃ。
なんかおさだまりのとこですよね。
そうですよ。
キャーとかなんとか言っちゃってね。
いや、
何がキャーだなんて僕なんか思っちゃうんですけどね。
抱きついたらいろいろあるからいいじゃないですか。
でもあれは家族みんな楽しめるね。キャーとかそういうのはあんまりないですけどね。
家族はないよ。
なんかこうベタベタしちゃってね。
いいじゃないですか。
縁の中で人目があるんだから。
それは羨ましがるじゃしょうがないね、福井さん。やってねえな、それは。さっきからうちなんかやってるよ。
え、そうですよね。
そう
横浜高島屋でやってるの見たことある。
そんなわけない、
は
い、
それで今日の銘柄はそういうことで、
はい、
オリエンタルランド、いや、押してるとこ拾っといたらいいってことですよね。
そういうことですね、
うん、
はい、2日続けてね押してますので、うん、この押したところをね拾って。
でこれどちらかと言いますと、まあ、個人商品ぶりに属するんじゃないかと思って見てたんですけれども、はい、あんまりそう関係ないみたいですよね。
これはね、外国人の来日、うん、ね、これがやっぱり大きいですよ。
で先月なんかも確かにすごくいっぱいいらっしゃってるんですよね。
そうなんですよ。
うん、
オリエンタルランドを経由してあちこち行くに、浅草行ったり銀座行ったりいろいろするんで、
うんうん、あれ外国人の方がね、
はい、
9人来てくれると我々の消費1年分賄えるんですよ。
ああ、そうかもしれない。
だから10人ぐらい来たら日本人は何もしなくて生きてくる。
オリエンタルの日本人もね、1人当たりのね、はい、あの消費が金額がね1万円以上いっちゃいますからね。
高いんですよね。
高いんだよ。ついつい買っちゃうんだよ。
うちのガキこの前行きやがって散財しやがってね。
ほら、
そう
なんだ。散財したくなるんだよ。
したくなるって、親はさしたくないんだから。
あれはね、散財できるしたくなるようにできてんですよ。
そうそう、
あのベンチとかさ、ああいうのがね、土産物屋とかああいうのが見えるようになって、レストランとかベンチに座ると必ずそれが見えるようになってる、
うん、
だから近くにそのレストランとか土産物屋があるからさ、うん、必ず行くんだよ、
ね、
ベンチだから座っちゃいけないんだよ。
あ、そ
っか。座るとね、
見ちゃうから
目の前がさ、ね、彼女と話しながらさ、ね、これいつ結婚するとかするんですよ。そしたらさ、見えちゃう。そしたらさ、あの人にあれ買っていかないかなとかなるんだよ。
で、
そう、ちょっとお腹空いたからハンバーグ食べようかとか、そうなる
んだ。そうか。で、そこにいなくても、うん、目の前にミッキーマウスの帽子かぶった親父なんか言い過ぎていくと、俺もミッキーマウスの帽子でも買っちゃうかなと思っちゃう。
気がついたら1万円以上
です。そうですよね。
そう、1万円以上だよ。
それが別に、あの、でもディズニーランドみたいなところ散財って感じしないですよね。やっぱ楽しいですもんね。
そうなんです。
うん、
人生はね、はい、やっぱり遊びやせんとや
生まれけん、ね、
両人称だね。
ね、
両人称の世界ですよ、うん、
いいこと言いますね。
いやいや、つい額が出ちゃうね。
カモロ町名、友達の三大いいです。金くれる友、医者の友、あともう一つあって忘れたんですけど、ね、金くれる友ってのあるんですよ。
あ、そうなの。
投資で金を儲けたら誰かにパーンとくんないかな。
ああ、そうか、福井さんの友達
いないということで、今日の今日の銘柄は、注目銘柄は4661オリエンタルランドです。
そうです、
ね、
はい、
冬といえばクリスマスといえばオリエンタルランド。
そうです、
はいはい、じゃあ次のコーナーいっちゃっていいですか。ちょっと押してますんで、
はいはい、
次のコーナーは卑弥呼のお告げのコーナーです。
はい、
北浜さんプロデュース卑弥呼の決断株価分析ソフト、それにいろいろお話を真面目に聞いていこうと、
はい、
これまでは不真面目だったわけじゃないですけどね。
いやいや、真面目ですよ、
で
いつもより真面目ですよね。
はい、卑弥呼の決断はですね、はい、数値と言葉でですね、全体相場を占ってくれます。
はい、
このコーナーは卑弥呼の決断を開発そして、販売している証券スクロールビジネスの瀬島校長にもいらっしゃっていただいてます。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
卑弥呼の決断、ずっとですね、11月の中旬ぐらいからずっと警告って言いますか、厳しい見方をしてましたよね。
いや、これさ、ああ、改めて言うのもなんですけど、
すごいな、これ
もうとんでもないですね、
うん、
もう的中のね、 率というか、うん、だってさ、あれですよ、この番組でも言っておりますけども、はい、ともかくですね、警告を発しね、
そう、
持ち株は売れと出たりね、してたわけですからね。
そうですね、今回の関してはまだなかったですけどね、非常に強い警告を発しましたよね。
売りのドラが聞こえるっていうふうに出ました
よ、出ましたよね、
そうですよ。ですから、これね、やっぱりね、まあそうですね、 100% 信じた方がいいなっていう感じ改めて思いますけどね。い
や、個人的な感想で言わせていただければ、はい、結構ね、当たってますよ。
いや、これね、本当に卑弥呼のお告げそのものはね、驚異的ですね。
そう、ですからね、あとは10月の、はい、いわゆる第3週、第2週か、
はい、
そこからガクンとね、この危険数値が下がってたんですよ。
そうでしたね、それはね。
でも株がバーってきたんですよね。
はい、はい、はい、そうです。
で、それが、それは40代まで下がってですね、
はい、
それが11月にだんだんじわじわと来て、はい、11月の最終週に75になったんですね。
でしたね、75ね、そうです。
で、先週が、はい、74と。
そうです。
あ、72か。結構高い水準、そう、72でした。
そうして72でした。
だ、結構警告をずっと出してくれたんですよね。
そういうことですね、ですからやっぱり卑弥呼の言うことは聞かなきゃいけませんね。
いけないですよね。
そうですね。
右手に卑弥呼、左手に北浜さん。
もう
北浜さん持てなくてないです。
70超えたあたりが警戒ですよ。
警戒ですね。
72とか3とかだったらもうね。
そうそう、ですから去年のですね、12月の最終週、
ああそうです、
この時73でしたからね。
ああそうでしたね。
それとほぼ同じ水準なんですよ。
そうでしたね、そうでしたし、あの9月の時もそうでしたね。
そうでしたね。
そうでしたね。
そう。
間違いないって感じです。
間違いないって感じですよね。
そうですね。で、今日はでしょ。
はい。
今日はね、70、ああ、ぐっと下がって。
下がって。
よかったですね。59ですね。
下がった。
よかったです
よ。
下降中ですと。お告げ度、50のラインを切って下降するのと思われます。もうちょっと下降するんですかね。1、2ヶ月前に直近の高値が存在していたら、間違いなく下降が続く。と思われます。
直近のところにすぐありますからね。
そうですよね、ちょっとこうか、下げがね、続く恐れがあると、確率が高いというね。
いや、でもね、この急激に瀬島校長、
はい、
このお告げ指数ね、
はい、
59と危険度が下がってますよね。
そうですね、
その通りなんですか。
50も切るだろうと思いますけれども、
今後ね、
はい、はい、
で、一般的には50を切ってきたらもう出動しても青信号ですか、これ。
そうですね、一応まあ50以下の水準は相対的に、買っていい、買いが許容される範囲内に来た。
北浜さんと同じじゃないですか、ね、今すぐ現金化してちょっと待つ。
その時に現金がない場合が多いんだよね。これが困るんだよね。
いろいろ使っちゃってね。
そうそうそうそう、
別にだとか言っちゃって。
ねえ、
そっか、それでまあ、もう少し、
でもボーナスをまだ使い切ってないからね、これ大事に使うべきですね。
そうですよね。
そうですね、
ね、はい、来年のまたニーサなんかもありますしね。
あ、そうですね、
うん、はい、まだ遅くはないですけど、今年もね、
まだ
もうでもダメか、いろいろ
大丈夫です、
ギリギリですかね。
新しくやって口座が開いて、まだね、余裕がある人がいる。
そうですね、はい、でとにかく59まで下がってきた。でお告げの方は、まあ、これが50を切った段階ぐらいまで少し待った方がいいっていうことを言ってるわけですよね。
そういうことですね、はい。
でも72から59までガーンと来たわけですからね。
本当です ね、 ね、これもまあ早いですけどね。
13ポイント下がったわけですね、
やっぱり70超えたら本当に気をつけなきゃいけませんね。
いや、これはね、歴史が証明してますね。
いや、これまでね、はい、間違いないからね。
間違いないですね。
そうですね、もう73とか5となったらね、もうとにかく持ち株をね、売りだね、
はい、これ我々が最初に番組が始まって、僕は本当、僕は悪いんですけど、くだらないことで、はい、僕いろいろ聞くじゃないですか。あのコーナーをやめて、
はい、
いきなり響くから入りましょうか。
は、何ですかね。くだらないっていうことを聞いてる、福井さん。
僕は聞いてると思うんですよ。
あ、そうなの、
ね、日々反省してるんですよ。
反省が全部形に現れないね。
全然。それで卑弥呼の決断。
はい。
で、もう一遍その文言は、もう一遍、だから50を。
今回ですね、はい、まあ、加工中ですと。お告げ度50のラインを切って加工するものと思われます。
はい、
1、2ヶ月前に直近の高値が存在したら間違いなく加工が続く。
続くと。まあ、しばらくは続くということですよね。
そういうことですね、過去トレンドがね、はい、
まあ、50下がっていますけれども、とりあえず まだこの段階ならば現金化でもおかしい、遅くはないってことは、
そういうことですよね。でだから来週がちょっと楽しみですね、どんなお告げになるかね、
はい、来週ですと休みの次の日ですね、24日ですから。
あ、そうか、24日ね。
あれ、25日がクリスマスですね、イブですね。
あ、イブか、そうですね、クリスマスプレゼントありそうですね。
は、
プレゼント、
サンタさんが来てくれるかな、今年は。
来てくれますよ、この番組があるんだもん、水曜日ね。
サンタさん来てくれるかな。
早くも今日来てるんだ。
ズラ袋でも下げとかないとな、靴下じゃなくて
でっかいの
ね、でっかいのね。皆さんに来てくれるといいんですが、ということで、まあ、卑弥呼のお告げは59位まで下がってきたと、はい、しかし、まあ、50を切れる水準まで9ポイントなんですけれども、下がるまで待った方がいいんじゃないかってことですよね。
そうですね、うん、
はい、本当に当たるな。ということで、はい、じゃあ次は卑弥呼の個別銘柄、卑弥呼の選んでくれた個別銘柄、こちらなんですか今日は。
そうですね、ですから前回ちょうど10月17日がそこだったん ですけれども、その時日経平均のお告げ度は50を切って40ポイント台に入ったと思いますが、はい、うん、その時の合格銘柄ですが、はい、10月16日合格、谷のお告げ合格銘柄をご紹介させていただきます、はい、コード番号6473のジェイテクト、翌日の合格値、寄り付き値が
17日ですよね。
そうですね、10月17日寄り付き値が、1551円、はい、その後の高値が2255円。
お、すごいですね、
その、まあ
604円
で売ったとすると604円、1000株ですと60万4000円の利益が見込めたと。で、今北浜の望遠顕微鏡に聞いてみると、もう
北浜の望遠顕微鏡というのはですね、売り時を教えてくれる、大体こんなところで売ったらいいんじゃないか教えてくれるソフトなんですよね。
そうですね、はい、まあ、それを使ってやっても54、5万、はい、の利益が見込めたということになるんではないかと思います。
本当正月とクリスマス一緒にやってきたみたいな感じですね。
はい、
60万4000円、
これあれですもんね、あの地味な株ですけどね、はい、もう本当にあのベアリングとかね、そういうのに非常に強いですから。
強いですよね、
まあ、まだ今後もね、はい、上昇する可能性ありますけどね、
うん、それでね、いつもこの谷のお告げで感心してしまうのが、本当に谷のお告げに出てからその通りに上がっていくんですよね、
株価が。株ってほら下げたら上がるってもんじゃないじゃないですか。
そうです、下げて、ね、ずっと下げれば下がりますからね。
そうそうそうそう、だからこれはでも上がりますよっていうふうに谷のお告げは言ってくれますから、うん、それは助かりますよね。
卑弥呼恐るべきですね。
いや、どれもそういうふうに作ってありますからね。
やっぱり北浜さんプロデュースだもん。
いやいや、知恵をみんなで集めてやってるんですよ、
謙虚ですね。
いやいや
選挙で大勝ちした人みたいですね。
いやいや、そうね、本当にね、実際その通りです
よ。そうですよね、
はい、地の集約って言ってほしいですね。
校長なんかも30年代の投資家ですしね。
そういうことです。
それにね、大の北川先生がついて開発した、すごいですよね。
地の集約ですよ。
地の集約、
そうです、
はい、この地の集約のエッセンスを、どうやったら使えるのか、会員になっていたらどうするでいいんですか。
はい、利用料が月々19,800円、別途年間データ料が22,000円必要になりますが、詳しい資料を用意しております。詳しい資料の請求先は東京03-3589-2481、3589-2481、証券スクールオブビジネスまで、お電話をいただければと思います。卑弥呼の資料を送れということでお電話をお待ちしております、
ね、ぜひ、お電話をかけていただければと思います。ね、あと28秒なんですけども、
は
い、じっくり言ってくれていいですよね、はい、これからね。
いや、本当ですね、今日この後ね、ちょっと上げ幅を拡大してほしいですね、
はい、まあしばらく待つのも手ですから、それ見てからっても遅くないですよね。
ありがとうございます、はい、
ということで北山さん、今日はどうもありがとうございました。
どうも失礼しました。
どうもありがとうございました。失礼します。
失礼します。